マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第367回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第367回目になります。ちょっとですね、先に告知を忘れないうちにしとこうかと思うんですが、来週1月28日土曜日ですね、ドットネットロボ勉強会が開催されます。場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。今回はですね、あと私の方でも登壇をさせていただきます。いつもWindows 10の話とかですねするんですが、今回ちょっと、いつもと違いまして、なんと開発系のお話をさせていただきます。お前開発の話をするのかよっていうふうに、ね、思われるかもしれませんが、GitHub という、Git でソースコードの管理ツールっていうかですね、そちらあるんですが、それは管理しているサイトが GitHub っていうのがありまして、そちらについての入門的なお話をしたいなと思っています。それに絡めて Visual Studio Code からどうやって使うのかとかですね、そちらのお話まで、ね、できればいいかなということで、私自身が最近ちょっと勉強したんで喋りましょうということで、最初からものすごく詳しいわけじゃなくてですね、勉強したことを喋りますって、もうまさにこの勉強会ならではのね、お話をねさせていただこうかなと思っています。ペントラボー .net のウェブサイトを見て、1月の、ね、勉強会から申し込みが、サイトをリンクできしてますんで、ぜひ来ていただければなと思っております。ユーストリームの配信もするんですが、私自身の内容はですね、セッションの内容はですね、YouTube とチャンネル9でですね、配信もしたいと思いますので、よかったら見てみてください。今回ちょっとシリーズでお送りしたいなと、毎月できるかわからないんですが、シリーズでねお話してって、GitHub の話、 Visual Studio からの使い方とかですね、そういう話をしていきたいなと思っております。というのが今年の新たな試みということですね、やっていきたいと思うんですが、今回お話しする内容は Windows 10、これでインサイダープレビューについてお話をさせていただきます。Windows 10はですね、もうすぐ、3月とかそのぐらいと言われてますが、次のメジャーアップデート、クリエイターズアップデートということで、もうすぐ、バージョンアップがですね、始まるんですが、その前にですね、インサイダープログラムに参加しているテスターの、方の方にはですね、インサイダープレビューということで、いくつかの、ビルドっていう形でですね、Windows のアップデートが来ている。もういくつかあったんですけど、話を全部私途中すっ飛ばしちゃいまして、直近のですねアップデートの話からして、最終的にクリエイターズアップデートが出た時に、最終的にこういう仕様が採用されてアップデートになりますよということをですね、改めてお話をしたいと思っております。ということで、今回お話しする内容はビルド15002、15007、15014と、こっちの、ビルドの話を、したいなと思っています。これ結構 Windows のインサイダープレビューってですね、機能が強化される場合もあれば、バグを取っただけっていう、見た目あまり変わってないっていうか、そういうこともあるんですが、最近は結構強化をされています。やっぱり目立つのがですね、ウェブブラウザのエッジ、マイクロソフトエッジですね、こちらが結構改善されてまして、まずこれウェブブラウザもみんな今タブで表示されてますけども、これタブプレビューバーっていうのがついて、上の方にタブが出てくるんですが、その一番端っこに下向きの矢印のアイコンが1個できました。でそこをクリックすると、もしくはタップするとですね、全てのタブの下、タブのサムネイルが上に、タブの下にですね全部表示されるっていうことができます。で表示しきれなかったら右側にもこうスクロールしてね、表示することができるようになってるんですが、以前はですね、以前というか今の正式に出てる、バージョンではタブのところにマウスカーソルを持っていくと、そこだけサムネイルが表示されるっていうことをしてたんですが、今回はこのタブプレビューバーを押すと、もう全てのサムネイルが表示されるっていう感じになっています。いっぺんに見れてね、選べるっていう意味では、これはこれで面白いかなと思っています。そしてタブの状態を保存するという機能もつきました。でこれのセットするっていうふうにアイコンがですね、今度ウェブブラウザの左上のですね、ところにアイコンがあって、セットするっていうと、今複数開いてるタブの内容がですね、その開いてる状態を保存してくれるっていう機能です。 で保存したら当然後で復元もできるんですが、例えばいくつかのこう調べ物をしてて、例えば Google で検索してその検索結果を別タブで表示させてて、まずこの状態を保存しておきたいんだけどちょっと別の作業をしたいって時には、その複数開いたタブのと内容をですね保存するっていうことができます。で保存して、で他のとこ一回閉じてしまって、また別のサイトを開いて、でさっきの状態にやっぱり戻したいなって時はですね復元するっていうことができてて、まあ、そういったねあのタブの保存と復元っていう機能が、つきました。でこれ15002でついてるんですが、今度15007はですねこの複数のタブの状態を共有して Facebook とかに、上げるということもできます。ここのところはね結構その作業性を考えるとなかなか今回よく考えたんじゃないかなと思っています。あとエッジはですね、これ Windows 10が出た時から最初からそうなんですが、画面にこうメモ書きをすることができます。例えばペンとかで書いたりとかテキストを入力したりとかですね、それを保存したり共有したりっていうのもできるんですけども、今回そこのペン入力のとこ、これ Windows インクの機能がフルに実装されてアイコンも変わりまして、まあ、いろんなね線がより多彩に書けるっていうことになったということで、例えばユーザーインターフェースが変わったとこだと線の太さをですねスライドバーで調整できたりとかですね、そういうことができるようになりました。で私もちょこちょこ使ってるとですね、やっぱりすごくなんか滑らかに、あのバイオデュオでペンで書いてますけども、ペンで使うとさすがこれすごく便利かなっていうふうに思っています。これねちょっと Mac じゃできないことですね。まあ、そういったところがですねウェブブラウザ Edge の方で、強化されています。そしてキャプチャーですね、これスニーピングツールとかいろんな画面のキャプチャー取り方いろいろあるんですが、Windows キーと Shift キーと S のキー、これを押すとキャプチャーの撮る画面になって、マウスカーソルで指定した範囲をドラッグするとですね、その範囲をクリップボードにコピーしてくれるという機能が出ています。ですからその今までこうショートカットキーで自分で設定したりとかですねやってたんですが、ここのキャプチャーっていうのがショートカットキーがあらかじめ用意されて、 Windows キーと Shift キーと S のキーを押せば、画面のキャプチャーがすぐ取れるっていうことになっています。まあ、私なんか結構ねスニッピングツールをそのために立ち上げて、まあ、そのためもスニッピングツールをですねタスクバーにも登録しといてですね使ってたりしてるんですが、今度はこのショートカットキーで使えるっていうことでね、私的にはすごくこれいいかなと思っています。あとですねこれウェブサイトとかには Alt キーと N のキーを押すとスニッピングツールが立ち上がるようになったっていうふうに書かれてるんですが、ちょっと今私のところで試したところですね、うまくはいってないですね。やっぱりちょっとウェブの記事にもですね実装されたと言われてるが動かなかったっていうふうに書かれてますんで、これなんかの条件があるかもしれませんし、まあ、いずれもねここの機能も便利なんで実装してもらえればいいかな、っていうかちゃんと動くようにしてもらえればいいかなと思っています。そして、この機能は私非常にありがたいんですが、スタートメニューの話ですね。スタートメニューに、タイルで表示されていますが、このタイルって今までグループ化できなかったんですね。まあ、グループっていうかグループには分けられたんですけど、例えば、そんなに全部表示してなくて一つのフォルダの中に保存してほしい、まあ、iPhone で言えばアイコンを一つのフォルダにまとめるっていう機能なんですが、あれがですね Windows 10のこのタイルの機能にですね今まで載ってなかったんですね。で Windows Phone とか Windows 10 モバイルだとこれが使えてたんですけど、このパソコン版の Windows 10だとこの機能は実はなくてですね、言われてみりゃないなっていうか、いや薄さね、なんかこれ不便だなっていうふうに感じたんですね。どうもこのタイルの画面は便利には便利なんだけど、今一つこう整理できないかなって。 iPhone ってそこのとこカテゴリー分けてフォルダ分けしてるんで便利だなと思ってたんですけど、Windows 10はやっとですねサポートされるようになりました。で設定の仕方は iPhone とか Windows Phone と同じでですね、アイコンの上にこうアイコンを重ねるとそこでグループのフォルダを作ってくれて、そこにどんどん放り込んでいく。でもちろん出し入れもできますし、でそのグループ、普段はグループで1個のタイルのアイコンになってるんですが、そこをクリックするとその内容がですね展開されるということで、例えばオフィスを1つのグループに入れてしまうとか、そういった使い方ができるようになりました。これは非常に便利だと思います。 そしてですね、これ Windows のテーマ、まあ、いろんなテーマがデスクトップのテーマに使えるんですが、
こちらがですね、今まではテーマをオンラインでダウンロードするっていう、まあ、専用のところから落としてたんですが、ここら辺今回はですね、 Windows テーマは Windows Store からダウンロードできるようになりました。まだテスト中で英語で書いてあるんですが、そのリンクをクリックするとですね、Windows Store の方に飛んで、そこからテーマを選ぶというふうになっています。今の段階で、テーマはですね、 Windows Store から、ダウンロードできるようになっています。もう改めて見るとですね、いろいろテーマがあるんで、まあ、いろいろ取り替えてね、入れてみてもいいかなと思っています。それがですね、だいたい15002、15007というところで出たものなんですが、もちろんこれ以外にもですね、非常に細かいところでいろんな機能強化とかですね、されてるんですが、先日ですね、15014というのが出ました。でこちらでサポートされた内容は、まずマイクロソフトエッジで、EPUB、電子書籍のですね、EPUB がサポートされたということと、これアメリカだけなんですが、 Windows Store で電子書籍が買えるようになるということです。これが私の場合も Kindle があるから、これいらないかなっていう気がするんですが、 Windows でも電子書籍が読めになりますということになります。このなんだろう、 Store の方に入れてくれるなら、これ日本でも、ね、サポートしてくれると、Store経由で配布できるんですかね。まあ、この辺はちょっと追ってみたいなと思っています。そしてあとユーザーインターフェース関係で、アクセントカラー、ウィンドウのタスクバーとかです、タイトルバーとかですね、そういったこう強調したいところの色、色調を設定するということで、アクセントカラーっていうのがあるんですが、こちらがですね、前はその48色とか60だったかな、まあ、決められた色の中から選ぶっていうところがあったんですが、今回はこれより細かく設定できるようになりました。使える色全部ですかね、カラーピッカーというグラデーションだとか RGB で指定したりとかですね、そういった指定できるような画面の中から選べっていう、まあ、カラーピッカーというその Windows 標準の機能からですね、色を選ぶようになりますんで、本当に自分の好きな色といっても、そこまで細かい色も必要なのかなっていうのはあるんですが、選ぶことができるようになりました。それとあとこれディスク容量とかの話になるんですが、自動的にですね、空き容量を増やすという機能がついています。で標準ではこれオフのままになってるんですが、例えばテンポラリーファイルとかですね、まあ、そういう一時保存したファイルって結構ゴミファイルみたいな形で残っちゃうんですが、それとかあとゴミ箱に30日以上保存してあるファイル、こちらのファイルを自動的に消すという機能も実装されています。でちょっと私もまだこれ試してないんですが、まあ、これによって定期的にゴミ掃除してくれるっていうことで、ただ消していいもん悪いもんってありますんでね、これは標準ではオフにしてるっていうことなんですが、そういった機能も実装されています。あとそれと電源設定で、これすごく非常に細かい話なんですけど、まあ、バッテリー運用した時とかに、そのバッテリーの使用量を優先させるか、あとはパフォーマンス優先させるかっていういろいろ選ぶとかなんですが、これがスライダー式で選べるようになったと、まあ、ユーザーインターフェースがちょっと変わったということになっています。でそういうこと言われたんですが、今私のバイオデュオに入れたんですが、こちらちょっと表示されてないみたいです。なんかねこういう条件がねあるのかなっていうふうに思っています。まあ、そんなところですかね。あとは絵文字のサポートがより強化されたっていうことで、今までこう割とシンプルだった絵文字がですね、結構綺麗にいろんな多彩な表現になってですね、出てくるようになったというのもあります。まあそういったところで今もうそろそろね、あとまあ何回やるか分かりませんけども、いろいろこう機能強化もされてきて、3月に出てくる、まあ、3月ゴール出てくるであろうですね、クリエイターズアップデートっていうところが大体見えてきたかなと思ってます。でこの番組でまだお話してなかったんですけど、ペイント 3D とかね、ペイント機能が 3D で、ということで立体で絵を描いて、その立体に合わせて絵を貼り付けたりとか色塗ったりとかですね、そういったこともできるっていうのが出てますんで、 それはクリエイターズアップデートでね、の時にまたお話をしたいと思ってるんですが、そういったところもいろいろついてるし、あとはゲームに関してもなんか機能強化があるっていうところもね、ニュースが出てますんで、これからちょっと目が離せないなと思っています。まあ、そんなね、ことを感じさせる、クリエイターズアップデートに向けた、まあ、インサイダープレビューのお話になります。今後もですね、このインサイダープレビューのお話もしたいと思いますし、クリエイターズアップデートが出たときはですね、改めてこうお話をしたいなと、そういうふうに思っております。以上、 Windows 10インサイダープレビューのお話をさせていただきました。はい、第367回は Windows 10インサイダープレビューのお話をさせていただきました。楽しみですね、これ。なんかこう日々進化していくんで、でただバグも結構ありましてね、相変わらずマイクロソフトエッジで、Facebook にアクセスすると文字入力が変なになっちゃうとかですね、これみんなでフィードバックをかけてるんですけども、なかなか直してくれないっていうか、そこまで手を回してくれないみたいで、まあそういったねバグとかもまだあるんですけども、こう次の Windows っていうのがこう見えてくるところがあって、このインサイダープレビューでいろいろ試すのはね、結構面白いかなと思っています。はい、そんなところかな。あと近日にまたお話をしたいと思いますが、Mac の方で、パラレルズ、仮想化ソフトですね、パラレルズの方、先日購入しました。本当は最初から買うつもりでいたんですけども、値段が8500円もするんで、とりあえず2週間のお試し版を入れて、2週間経って切れてしまって、1回アンストールしたままだったんですが、たまにこれ安売りするんですね。ベクターとかソースネクストで4980円で売ることがあって、この4980円っていうのは私にとっては今の経済状況から見ると大金なんですが、会社の飲み会を1回すっぽかしましてまあなんとか購入しました。で結構いいですね。ブートキャンプでも使えて、その内容をパラレルズでも同じ Windows が使えるってこともできますんで、 MacOS 使いながら今ちょっと Windows 使いたいんだっていう時にね、パッと切り替えられるし、すごく便利だなと思っています。ちょっとこれ回改めてね、お話をまたしたいと思っています。それとあとこれ番組の告知の方なんですが、この番組の内容、更新内容とかですね、そのお知らせをですね、メルマガでも配信しております。この番組のリンクからですね、メルマガの申し込みサイトっていうにリンクを貼っておきますので、よろしかったらぜひ登録してみてください。またこの番組 YouTube でも配信をしております。この番組の他にもですね、ドットネットラボのセッションの内容だとか、Windows の内容とか Mac の内容とかですね、そんな話をしてますんで、よろしかったらぜひ見てみてください。で見てもし気に入ったらですね、チャンネル登録をしていただければなと思っています。現在837人の方にチャンネル登録いただいております。1000人を目標にしていますんで、ぜひよろしくお願いします。URL は youtube.com/c/windows-podcast youtube.com/c/windows-podcast になります。ぜひよろしくお願いします。またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。